ご理解第60節おかげは受け得受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け得であり受けがちである。信心は何のためにあるのだろうかと、まあよく存在意義などということを言われますね。信心の存在意義はということになりますと、やはり人が助かるということのために信心はあるのだと思いますね。またその信心の役割というのでしょうか、その一つに私どもの我欲、我情、我欲をコントロールする術を教えていただくもの、また実践するものというのでしょうかね。そしてその我情であり我欲である、その欲というものをコントロールできるところに人の助かりが、真の助かりがあると思いますね。もし私どもが我情であり我欲をコントロールできないならば、そこには助かりはありませんね。信心というものが人の助かりのためにあるものであるならば、それは信心によってまた私どもの我情であり我欲というものがコントロールできる、その術を教えるというものでなければならないと思いますね。私ども人間が人間であるというのでしょうか、そこに欲というものが与えられ、また我情ではない情というものも与えられたのでしょう。その情であったり欲であったり、その与えられたその欲のおかげで生きることができる、命をまあ維持することができる。もし私どもに欲がなかったら、食欲も性欲も睡眠欲もさまざまな欲がなかったら、まあそれこそ食欲自体がなかったら食べることもなくなって、すぐにでも1日2日まあすれば死んでしまうのかもしれませんね。私どもが生きるということのために、そしてまた人類というものが繁栄する存続することのために、やはり欲というものを与えられた。しかしその欲が野放しであったのでは問題が起こりますね。爪は伸びます、髪の毛も伸びてきます、ひげも伸びます。その自然に任せるといって、その爪が伸び放題、髪が伸び放題、ひげが伸び放題、それこそ自分の欲に任せての生き方ということでは、やはりまあ問題があるというのか、本当の人間が人間らしいということではありませんね。やっぱり人間が人間らしくというのは、爪を切り整え、髪もまあほどほどにというのでしょうかね、そういういわゆる伸び放題し放題が人間の人間らしくではありませんね。人間が人間としてあるということは、欲があると同時にその欲をコントロールする術を身につけるということであろうと思いますね。そしてそこに初めて人間としての助かりがある。人が助かる、例えば私どもの願い事が叶う、まあ欲が満たされるということでしょうね。そこに助かりは確かにあります。しかし 私どもの願い事がその欲が満たされない時もあります。それで自分の欲を満たそう、願い事を何とかして叶えようというところに相手を傷つけたり争いが起こったりいたします。ですからそのそこに人と人、人が人類としてまあ仲良く生きていくというのでしょうかね、人として繁栄するためには欲は必要です。向上する意欲というものもいりますね。しかしその欲をコントロールしていかなければならない。師匠は牙城を鎮め牙欲をコントロールすると教えてくださいます。そのコントロールする術を教えてくださるのが信心だとも言えるのではないでしょうかね。そしてそれを実行して牙城を鎮め牙欲をコントロールするその術を教えていただき、そのことを実践していく、それが信心ではないでしょうかね。そしてそこに初めて人間としての真の助かりがある。自分の願い事が叶うとき、なるほど助かる。しかし自分の願い事が叶わないとき、叶わなかったらもう助からないのかということであれば信心の値打ちはない。自分の願い事が叶わないとき、その欲が満たされないとき、さあその時にどういう助かりをいただいていくか、まあその欲を一つは転化していく。私の願いが叶わない時はこれは今こそ神様の願いが成就している時だと、そこにまあ値打ちを感じるというのでしょうか。そのためには神様の願いが成就することを願える私どもにやはり心が育っていなければなりませんね。ですから信心の役割というものはやはり人が助かることのためにあるのです。そしてその人が助かるということが牙城を鎮め牙欲をコントロールできるその術を教えてもらう、身につけようとするものであり、また私どもの心がそのためには育っていかなければなりません。そしていよいよそこに何が起こるか与えられるか、それは神様からのご信用というものではないでしょうかね。神様から信用してもらう、まあこの氏子はもう安心だと。なぜ安心か、もう放っておいても欲に苛まれることはない。自らの欲をコントロールしていき、自ら助かりの世界に入ることができるようになる。その、そこを目指せるようになるということでしょうね。まだ、その、牙欲が全部取れたわけではないけれども、その牙欲を取ろうとする精進、努力を続けるであろう。と、認められたら、もうこの氏子は安心だと。これから精進を続けていけば大丈夫ということになりますからね。今はまだ助かっていなくとも、これからその助かりの道を歩もうと歩み始めれば、それはもうそこでこの氏子は安心だということになりますね。そこに神様のご信用もついてくる。結局のところ私どもが助かっていく、その助かりの道に入ったという、そこを見極めて初めて神様がこの氏子はもう大丈夫と安心してくださる、信用してくださる。 ということにもつながるのだと思いますね。信心をさせていただく信心の稽古、それはやはりいかに牙城を牙欲をコントロールしていくか、その術を教えてもらうものだと。そしてそれを実践するところにある。そこに初めて人の助かりがあるということですね。人としての、人間としての助かりがあるということになりますね。そういう人の助かり、人を助かりへ導くものでなければ本当の信心とは言えないと思いますね。人を真実の助かりへ導く、そのためにはくどいようですけれども、我欲をコントロールする、我情を鎮める、その術を教えてくれ、実践しようという気にならせてくれるものであるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。